ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの親木由紀です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。本当に日々寒いですね。底冷えするというか、芯から冷えるというか、ね、雪がたくさん降っている地域の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、このね、最初のご挨拶でも本当に暑いですねとか、こう夏はね、かなりそんなお話もしてたと思うんですけど、あんなに暑い夏があったことがもうなんか記憶としてまた思い出せないくらい寒いですよね。本当にこんなに寒いと、こうマフラー必ず巻いて、手袋して、こうブーツ履いてみたいな日々だと思うんですけど、この手袋って私本当にもう落としちゃうんですよね。もうだいたいこう、まあ、毎年とは言わないけれど、2年に1回ぐらいこう片方だけ落としちゃうんですよね。もう、まあ、移動が多かったり荷物が多かったり、まあ、この出し入れのタイミングとかでも、ね、いつもバタバタしている本当に証拠で、本当に言い訳みたいな感じですけど、なので、あの前はこうカシミヤの手袋にしようとか思ってましたけど、今はね、もう落とすんだっていう風な、買う時にもう絶対これは落とすんだっていう感覚で、あの購入してるんですけど、なのでこう毎年落とすものと思って、手袋はこうセールの時期に買うって決めていて、今年もやっちゃったんですよね。一昨年に買った黒の手袋がなぜか片方しかなくて、でやってしまったと思ったので、またセールで新しい手袋を買いました。でそんな今日この頃なんですけれどもね、あの今日はね、全然この手袋の話とは関係ないんですけれども、実はずっとこう頭の中に思い浮かんでいることがあって、今日はそのお話をしてみたいなと思っています。それはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、PCM 心理学ってこうプロセスコミュニケーションモデルっていう心理学なんですけど、人の性格のタイプによってこう感じ方とかストレスの出し方とか考え方とか、そういったものをこう6つのタイプに分けて見える化するこうコミュニケーション心理学みたいなものらしいんですけどね。で、私がこれを知ったきっかけは、とても仲のいい友人が結婚するときにご夫婦でこの PCM 心理学を受けてたんです。で、その友人とその旦那さんもとってもこう賢くてこう論理的な思考を持ってる夫婦で、こう結婚するときにこうお互いのタイプとか、その人の感じ方とか考え方を知っていれば、今後喧嘩とかすれ違いの理由が理解できるっていう、とっても前向きな感じで、そんな思いからこう学ばれてたんですけど、もう まずそんなご夫婦がいるんだってことにも驚いたんですけど、でもその PCM 心理学の話を聞くと、とても面白くって、でその友人がとってもこう熱心に勉強していて、すごく詳しくなったので、一度私もその講義を受けさせてもらったんですよね。でそれがとても印象に残っていて、まあ、短い時間だったんですけど、キャッチアップしたものの中でこう今でもこう自分の中でなんか残っているというか、活用している考え方があって、もしかしたら正式なものとは少し違うのかもしれないんですけど、こう私のフィルターを通しちゃってるので、でも今日はその PCM の心理学の中でお話ししたいなと思ってることがあるんですね。この PCM 心理学っていうのは6つのその性格のタイプが分かれていて、で、まあ、言葉は全部ついてるんですね。こう論理的で計画的でこう冷静でというか、そういう人はこう進化 で、人とのつながりとかそういうものをとても大事にするハーモナイザーっていう人と、あと信念とか価値観とかそういうものをとても大切にするパーシスターっていう人と、行動力とか結果重視とかリーダーみたいなプロモーターっていう人と、すごく静かな時間とか、あとクリエーションとか妄想力とかそういうものがとても強いイマジナーっていう人と、あとすごく自由で感情表現が豊かで、こう楽しいことが好きみたいな、そういうことがエネルギーになるレベルっていう、この6つのタイプに分かれるんですね。で、この6つのタイプの中の何か一つがすごく特質している人もいれば、このタイプとこのタイプを持っているみたいな分け方、すごくその自分を知るっていう意味でもとても面白いんですけども、そして一つにまあ決められるものでもないっていうことなんですね。で、こうその6つのタイプに分かれるから、その人によってこう一つの言葉を言ってもこう響く場所が違ったりとか感じ方が違ったりとか、まあ、それによってこうストレスのサインが見えてきたりとか、いろいろ違うよっていう。で、その人が今こうどの心理的なもので今を生きているかっていうのを、BCM ではこうフェーズっていう考え方で捉えるんですよね。で、私そこがとってもいいなと思っていて、こう環境やこう状況によって人はこうフェーズが変わっていくので、例えば以前はすっごくこう反応していたことが今は全然反応しなくなったりとか、あと逆に前は何とも思わなかったことが逆に今はすごく引っかかったりとか、そしてまあその人がこうある意味余裕があったりいい状態であるときはいいものが出るし、心理的に余裕がないときほどその性格の中でも悪い方が出るみたいなことをこう教えてもらって、この BCM では人がこう人生の中で大切にしているテーマもこう移り変わっていくって、それがこの人生のフェーズって捉えてるっていう感じも教えてもらったんですよね。で、私が常に心にこう思っていて、この PCM の講義を受けた時からなんかそれをすごくキャッチアップとしたというか、それはこう人にはこうフェーズっていうのがあるんだなってすごく感じるようにしてるといいますか、こうすごく状態が例えば悪い時にあった人っていうのは自分の中でも悪い印象かもしれないけども、例えばその人がこう何年か経ってとてもいい状態になった時って、同じ人でも、もう違う感じがあるっていう。で、そうするとこうもう同じ人とは思えないっていう風に感じちゃうんだけれども、前と全然違うな、違うねみたいなことがあっても、なんかそこをこうその人をこうそういう形でジャッジするんじゃなくて、あ、前は違う、その時は違うフェーズだったんだなってこう捉えるようにしているというか、そういうふうに思えるとこうジャッジしなくなるというか、こう前と違う人を見てもまあ変わったねとか、昔はこうだったのにって感じることもあるけれども、まあ、人は変わるのが自然で、もうその時々こうその人のこう人生のフェーズを生きてるはず、それがこう、まあ、間違ってるわけでもなくて、ただ今違うフェーズにいたっていう、そんなような考え方をもう心理学と知った時に、なんとなくこう自分の中の気持ちが寛容が広がるみたいな感覚になったんですよね。まあ、自分自身もこう例えば余裕がない時とか、そういう時に会った人たちが私を見てるのと、すごく心に余裕があった時に出会った人たちが会った人は、私の印象もまあ変わってるのかなと思って、ああとにかく人っていうのはそれぞれのフェーズがあるんだなって思うし、まあ、年齢とかにもそうですよね。やっぱり人って年齢をいくと逆にこう寛容になる人もいるけれども、逆にこう短気になって ね、それこそ前頭葉がこう余裕がなくなってくるっていう物理的な医学的な変化もあるかもしれないですけど、なんとなく短気になっていくなみたいな人もいたりとか、とにかく人はいろんな性格があるけれども、こう人生の中でこう環境とかでその人はこうフェーズがある、人生の中でフェーズを生きながら変化していく存在なんだっていうことをなんとなくこう見える化してこう勉学として知るっていうことが、すごい自分の中で考え方のこのすごくいい考え方になったっていう感じなんですよね。ちなみにその6つの中で私が強く性格の中で出るパターンは、なんか自由で楽しいことがエネルギーになるレベルと、人とのつながりを大事にするハーモナイザーっていうものだったんですね。それもね、なんとなく当たってるかなって。あんまり自分は信念とかを大事にしたりとか、結果とかをすごい重視するタイプではないなとか、そこが当たっていたのもなんか納得する要因だったのかもしれないんですけど、でもそれはこう状況がいい時だったらこう自由で奔放で楽しさがエネルギーになるけれども、私のその状況が悪かったら、例えばすごい怠慢とかわがままとか、多分そういう表が出てきちゃうとか、そんなような考え方でもあって、まあ、その人その人が今どこのフェーズにいて、こうその人生を生きてるのかなってこう思えることが、私にとってはその人を理解したりとか、なんか寛容になるための一つの思考的活用法っていう感じなんですかね。なんか例えばある人がこう自分の悪口を言っていたとして、昔でもその時ってその人の状態も関係性も良くなかったけれども、まあ今はまたその人のフェーズも変わって、自分のフェーズも変わって、違う風に考えられるのではっていう風に考えられるようになったみたいな感じなんですね。なのですごくね、自分にとってこう助けになるような考え方だし、こうストレスフルにならないですよね、そういう風に考えられると。なんかこの考え方を知るだけで、まあ、人にもすごく優しくなれるかなと思うようなお話なんですけども、ね、人生の中でこうフェーズを生きながらこう人は変化していくんだっていうような、あの学びになったという今日はお話でした。なんかすいません、私も考えながら話しちゃってて、皆様に伝わったでしょうか、ね、もしもなんかご興味あったらこう PCM 心理学って見てみてください。それではまた来週お会いしましょう。